ございます。And, you know, during the worship, I love that Ibuki was leading. I don't know where he went, but, he went to the, okay. But I remember meeting Ibuki. He was this big.
ああ今日、Ibuki君が賛美のリードをしているので、本当に恵まれました。私が彼に出会った時には彼はこれぐらいの身長だったんです。
And then he actually came and visited us at our home.
おじいちゃんと一緒にハワイにホームステイした時におじいちゃんと一緒に私たちの家に遊びに来てくれたんです。
And now when I see him, I have to look up to him. He's taller than me.
今私がイブキ君を見るときはちょっと見上げなければいけなくなってしまいました。彼は私よりも背が高くなってしまったんです。
Maybe it's not that hard because I'm so short, but he grew so tall.
彼は本当に背が伸びました。
And then to see him lead worship,
彼が賛美リードしているのを見て、
just with a full heart and to be able to worship with you, it's such a blessing.
本当に心から主を賛美することができました。大きな祝福でした。
The church is filled with life, and even when I cannot quite understand all the lyric to the song, I'm trying to check on my phone.
歌詞をですね、賛美の歌詞を写真を撮って、そして意味を調べたりとかしてたんですけれども、でも本当に命にあふれた賛美礼拝の時を持つことができました。
We can feel it in our heart.
心で本当に感じることができました。
So such a blessing. Thank you for letting us to worship with you.
本当に共に神様を賛美礼拝することができる機会を本当に感謝しています。
It's been 3 years since we've been here before last week.
先々週ここに来る前に、こちらに来た時には3年前でした。
And it seems so long for us to, in between having to come to visit family and to come to support.
3年ぶりにですね、家族のところにも訪れることができて、皆さんどこにも来たんですけども、本当に長い期間空いてしまいました。
And you probably can tell that it wasn't necessarily our choice, but it was because of the conditions in the pandemic.
実際コロナの状況でこういうこの期間が空いてしまったということに、ね、皆さんも理解いただけると思うんですけども。
And of course, we're not the only people affected.
私たちだけがその影響を受けたわけではなく、多くの人たちが影響を受けています。
Right? All over the world, everybody's been affected.
世界中で多くの人たちがこのコロナによって影響を受けています。
And it seems like over the last 2.5 years, there's been a kind of a worldwide pruning that's been going on.
この過去に2年半の間にですね、世界中でこの刈り込みというか、そのような状況が起きていると思います。
That God has been humbling mankind.
神様は人をへりくだらされておられると思います。
Maybe our sense of pride and our sense of control that we see we're not as in control as we thought.
私たちが傲慢だったり、また自分がコントロールできていると思っていたことも、実は全然そうではないということが分かる時だったと思います。
But God wasn't humbling one group or one nation, but really the whole world.
神様はただ一つの国とかあるグループの人たちだけではなく、世界中の人々を振り下らせてされています。
But sometimes we always wonder about, you know, how it affects us.
私たちはしばしば自分にとってどのような影響があるかというようなことを思います。
Maybe like us, you during this pandemic, you cut back a little bit on different things.
いろいろなこのコロナの時期にですね、いろんなことが縮小したり、また制限されたりというようなことを体験されていると思います。
Maybe you didn't go out much.
あまり外出ができなくなったりとか。
Didn't see as many friends and family as you would like.
会いたい友達とか家族になかなか会えなくなったり。
That like us at home, you were affected by church at times and the location.
家で、閉じこもっていなければいけなかったり、礼拝もなかなか、この場所でできなく、いろんな場所でしなければいけないとか。
Maybe you have to cut back on travel, like us.
また私たちのように旅行ができない状況になっていたかもしれません。
But now it's a new season.
でも今は新しい季節がやってきています。
Not simply for the world, but for support of Christian group.
世界中もそうですけれども、札幌クリスチャングループにとっても新しい季節が訪れていると思います。
It's a new season for God's people.
神様のためにとって新しい季節が来ているんです。
Just like the seasons change, like spring came to summer.
節が変わるように春から夏に変わっていくように
God's changing the season.
神様は季節を変えておられます。
And we need to embrace the changes that God brings.
神様がもたらしてくださるこの変化というものを私たちは受け入れていかなければいけません。
And in order for us to do that, I wanted to share a message that's rooted in the Gospel of John.
ヨハネ福音書から今日はそのことについてメッセージを分かちたいと思います。
And, it's going to be based off of, John chapter 15, verses 1 and 2.
ヨハネの福音書15章の1節と2節に基づいて今日はお話しさせていただきたいと思います。
But would you mind if I open in a word of prayer before we jump into the word?
まず御言葉を分かち合う前に一言お祈りさせていただいてよろしいでしょうか。
Father, thank you so much for the worship that happens in this church.
父様、この教会で捧げられる礼拝を感謝いたします。
And for the life that is in this church.
この教会にある命を感謝いたします。
For the strength of its leaders and their wisdom.
リーダーに知恵が与えられて力と知恵が与えられていることを感謝します。
For the willing hearts of, those who are in the leadership and the team that, we got to pray together this morning.
今日の朝共に祈ることができたこのチーム、そしてリーダーたち、主を感謝いたします。
And for every person who's seeking you today.
そしてあなたを求めているここにいらっしゃるお一人お一人を感謝いたします。
Open your word to us.
どうぞあなたの御言葉が今日一人一人に開かれていきますように。
Clear the blinders from our eyes.
私たちの目から盲目な部分を取り除いてください。
Would we hear more than a message?
メッセージ以上のことを受け入れることができますように。
Would we hear you?
あなたの声を聞くことができますように。
In Jesus name.
イエス様の御名によってお祈りいたします。
Amen.
アーメン。
Hey, can we read this scripture together? And it's okay, like, whatever your language, because it's on the screen.
ここにあるこのヨハネの15章1節2節をですね、一緒に朗読をしたいと思います。皆さんのお持ちの聖書、そして、ご自分の言語で構いませんので一緒にお読みします。
Can we read it out loud together?
声を出してですね、一緒に朗読していきたいと思います。よろしいでしょうか。
Confess it with our mouth.
自分の口で告白していきましょう。
I am the true vine, and my father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes it so it will be even more fruitful. You know, this.Concept of the grapevine and the grapes. I know that they have grapes in Hokkaido.
ブドウの木のことですけれども、北海道にもブドウの木はありますよね。
But when I first read this passage, I was often confused.
でも私はこの御言葉を読むときにいつもよく混乱していました。
Because I hadn't really seen in Hawaii grapes.
ハワイでブドウの木を見たことがなかったからなんです。
And so I put a picture here of.Grapevines.
ブドウの木の写真をここに
置いて。And in Japanese, it doesn't say grapevine, right? In the scripture, it actually says grape tree. I heard.
あのブドウの木という言葉は特別な言葉であるんですけれども、ここではブドウの木と書いてます。
Yeah. And, 日本語では。But in English, it says grapevine.
英語ではあのブドウの vine という言葉が使われていて。Tree の木ではないんです、ね。
And so that was part of my confusion.
それで私はちょっと混乱していたわけです。
I used to think when it says the grapevine that the long skinny pieces, the tendrils that would be, I thought that was what Jesus was talking about. I am the vine.
あのブドウの木というと、あの私はそのブドウのつるの部分ですね、細いこうあの曲がっているそのつるの部分をイメージしています。
But the reason why Japanese says grape tree is because he wasn't talking about the long leafy part. He was talking about the part that looks like a little tree.
ここで言っているブドウの木の部分はつるの部分じゃなくてその幹の部分というかその木のこと、木の部分のことなんです。
And that part that looks like the trunk of a tree actually can get quite big.
木の幹の部分に見えるこのブドウの木はですね、実際すごく太くなることがあるそうです。
Grapevines will grow anywhere from 50 to over 100 years.
ぶどうの木というのは50年から100年ぐらい、いるそうです。
Yeah. So he's saying, I am the trunk of the tree, that ones whose roots go deep and who brings life to the whole of the plant.
つまりここで言ってるのは、私はぶどうの木、その幹の部分です。根を張って、そして力強く成長していくときに、たくさんのぶどうのつるを伸ばして、張り伸ばして、ぶどうをならせるということなんです。
And we are the extension of that, that are connected to the trunk of that tree.
で、私たちはそのぶどうの木からつながって、つるが伸びて、そして、なったそのぶどうなんです。そこから、栄養をもらって、そして実を結ぶわけです。
And so the heavenly
天の父は農夫のような方です。
He looks at the grapes,
神様は
ブドウを見て、
あ、これはちょっと刈り込みが必要だなというふうに。
Sometimes he trims that haven't bore fruit.
実を結んでいないつるの部分をですね、刈り込みをされます。
And some parts he trims that have borne fruit.
もう実を結んでいるところであっても刈り込みをされる場合もあるんです。
Have you ever seen a tree or a plant after it's been trimmed and pruned?
刈り込み、剪定をした後の木とか植物を見たことがありますか?
Usually, it looks worse after it's been trimmed.
刈り込みとか剪定をした後というのは、実はそのする前よりもかなり悪い状態に見えるでしょう。
This is the grape tree after it's been pruned.
このブドウの木はですね、刈り込みした後の木です。
ハゲ。Looks worse. It maybe some of us think it looks dead.
ちょっとひどい状態に見えますよね。もうこれ死んだんじゃないんですかっていうふうに見えるでしょう。
And I don't know how the grapevine, the grape tree feels, but I assume not so good.
ブドウの木自体がどう感じているか、感情があるかわかんないですけど、もしあるとしたら。ちょっと惨めな気持ちになるんじゃないでしょうか。
Maybe a little bit of a shock.
ショック状態に陥ってるかもしれません。
Especially when you didn't expect it.
特に予期していないときにそういうことをされてしまうと、ショックに陥るでしょう。
And so let's think about it like maybe for some of us when you get a haircut. Anybody ever got a bad haircut?
皆さんの中でヘアカットをしたときになんか自分のすごい気に入らないヘアカットになっちゃったっていうそういうことを体験したことあるんですか、
okay. So let's see somebody who has a really nice long hair.
例えばある方がとても素敵な長いロングヘアがあったとします。
Now I don't know if maybe we're walking around like you might know who this is. Kenshi Yonezu, right?
Yonezu Kenshi さん、
yeah. He has like a Japanese pop star hair, like long and wild, but somehow they style it like that.
日本人のスターのヘアスタイルなんですね。なんかすごくワイルドで長い髪なんだけど、でもなんかそれで別に整えてるっていう状態なんです。
When I look at his hair, I'm a little jealous. I used to have a lot of hair like that.
彼の髪を見るとちょっと妬ましい思いになってしまいます。私も前はもっといっぱいあったんですよ。
Then something happened.
でちょっとある出来事が起きて。
I got old.
年を取ってきましたので。
しょうがないね。But let's say he goes to the hairstylist.
例えばこのような方がですね、美容室に行ったとします。
And they put the sheet around him.
で彼の頭にこうシートをかけられて。
And he said, just short trim.
ちょっとだけ切り揃えてください。
And then the barber or the hairstylist brings out the clippers.
ところが、その美容師がですね、ハサミ持ってきます。
And then he said, wait.
ちょっと待って。あ、バリカンですね。バリカンを持ってきて、それでいきなり剃り始めるという。
And at the end, let's say he looks like this.
で、最後にこういう風になっちゃいました。
And maybe he's rubbing his head now.
そうすると彼は自分の頭をこう撫でて。
My hair, where's all my hair?
私の髪の毛どこ行ったの
？Many of us would cry if we got a haircut like this.
ちょっとだけ切ってって言ってるのにこんな風にされちゃったらもう泣いてしまうでしょう。
Yeah. And you might be wondering, that's not the Kenshi Yonezu, right?
これは米津玄師さんじゃない。
Just some random guy. I saw the internet picture.
インターネットで見つけた写真なので彼じゃないですよ。
But maybe some of us, we have grieved some of the things we've lost.
私たちはそういうことが起きるとですね、もう失ったものについて本当に悲しみ、嘆いてしまうでしょう。
Because pruning can be painful.
刈り込みや剪定というのはとても痛々しいものなんです。
And it's okay to acknowledge that it was difficult.
これは難しい、困難だというふうに、思うということは自然なことなんです。
But it's a new season now.
でも新しい季節を迎えているということなんです。
It's a perfect opportunity to now he can have whatever hair kind of style he wants.
今はですね、このような髪の毛になったらですね、もうこれからはどんなヘアスタイルにでもできるという、そういう可能性があるわけです。
And for the season for the church
教会のシーズンにとっても
It's a new opportunity.
新しいチャンス、新しい機会が与えられているときなんです。
So I wanted to bring you a little instruction from this passage.
この御言葉から少し、教えをしていきたいと思います。
And if you get anything out of this message this morning,
今日の朝このメッセージを通して何か一つのことでも受け取られることができたら、
Please get this.
ぜひそれを心に留めてください。
When you are pruned and you are cut back and you feel bald and you don't feel like your best,
自分が刈り込みをされて、そして本当に、ひどい状態、惨めな状態になってしまった、何もなくなってしまったと感じたら、
Know that that is not God's purpose, but that is God's process.
それは神様の、そのことが神様の目的じゃなくて、神様のプロセスなんです。
Because he doesn't do it so you stay like this, cut and bald for the rest of your life.
神様が刈り込みをされるのは私たちが、何もなくなってしまって惨めな状態にするために、そのままでいるためにされるわけではないんです。
It says in 15:2 He cuts off every branch in me so that it that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful.
私の間で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。
The reality is, God wants you to be more fruitful.
神様は本当に私たちがもっともっと多くの実を結ぶことを願っておられるんです。
No matter how fruitful you were in the past, no matter what you've done in the past, God says there's more for you.
今までどんなに実を結んできたとしても、どんなにたくさんのことをすることができたとしても、神様はさらに多くの実を結んでほしいと願っておられるんです。
Do me a favor, turn to someone next to you and say, God wants you to be more fruitful.
今隣にいる人のところちょっと見てください。そして言ってください。神様はあなたがもっと実を結ぶことを、神様はあなたがもっと実を結ぶことを願っていますよって言ってください。
Now, the hard part about it is that sometimes it says that he cut off the part that doesn't bear fruit.
時々神様がされることはですね、実を結んでないところを刈り込みされます。
And he also cuts the part that did bear fruit.
もう一つされることは、実を結んでいるところでも刈り込みをされる場合があるということ。
So sometimes it's the good and sometimes it's the bad.
時々よ悪い部分も、また良い部分も刈り込まれる場合があるということ。
But if you look at this verse, it actually gives a little bit of a difference.
でもこの箇所でその違いがわかります。
Jesus uses two words. He says, I'm going to cut off and I'm also going to prune. I'm going to trim.
この2節で言って、いることは、取り除くという部分、そして刈り込みをされるという。
And there's a difference.
ここには違いがあります。
To cut off means to remove, take away, to get it far away from the rest of the plant.
取り除くというのは完全にそこをもう切り離してしまって、そこをなくするということです。
The word to prune or trim
means
to cleanse, to cut back slightly, to shape.
刈り込みというのは清める、きれいにする、そして形を整える、そのような意味があります。
So when
Excuse me, interpret for Spanish, please. Somebody, Lina.
Okay, don't move on. So, to cut off is to take off those things that are are draining that energy. It's taking my focus away. He's removing those things which are competition.
取り除くというのはですね、その人の集中するべき関心を奪っている、また力を奪っているようなものを、その気をそらせるようなものを取り除くということなんです。
And when he trims or prunes, it's to get the focus for that energy, to for the right resources to go into the right places for greater fruitfulness.
刈り込みをするということは、そのエネルギーとか力をですね、その実を結ぶた部分べき部分にそこに集中させて注いでいくためなんです。
But before the season of fruitfulness, there first is the season of pruning.
実を結ぶ季節が来る前にまず刈り込みの季節というものがあります。
There are some things that God, when we get pruned, we need to think about those things that sometimes there are some things that get pruned that or trimmed and cut that God doesn't want for them to return to our lives.
神様が刈り込みをされる場合にですね、取り除かれる場合にですね、それらのものを取り除いたらもう戻ってきてほしくない、もうその人にはいらないというようなこともあります。
Sometimes it's a bad attitude.
例えば悪い態度ですとか。
Maybe we get too focused on what we look like on the outside and not who we're becoming on the inside.
また見た目に注意を向けすぎていて、そして本当に内側に心を向けていない、そのような、態度とか。
Maybe we start focusing so much about what I'm doing for God rather than what God has done for me.
そしてまた神様が自分のためにしてくださったことよりも自分が神様のために何をしているかということばかりを考えていくような、そういう考え方とか。
Sometimes we can get a, if we've been around in the church for a long time, we've been in the faith, sometimes we can develop a spirit of entitlement that God owes me certain things.
または教会生活を長くしていますと、私はこれだけ神様に仕えているんだから、神様は私に、それなりの報いとか、祝福を与えてくださる、それを受ける権利があるとか、そういうような考え方を持ってしまうことがあるかもしれません。
So、God wants to cut those back.
そういったものは取り除きたいと神様は願っております。
Sometimes it's bad habits.
悪い習慣もそうです。
Sometimes it's the conviction for sin.
または罪の確信かもしれません。
Sometimes it's wrong relationships.
また悪い人間関係かもしれません。
Or addressing issues in relationships
また関係、人間関係の中にある問題を神様が表されるかもしれません。
But why does God do that?
なぜ神様はそれをなさるんでしょうか。
Because he's more concerned about who we're becoming than how we look at the moment.
なぜなら神様は私たちが実際今どのように人に見られているかとか、そういうことよりも私たちがどのようなものへと作り変えられていくかということに関心があるからです。
God's always working on our hearts and who we are on the inside.
神様はいつも私たちの心をの内側で働いてくださっています。
None of us are perfect.
私たちの誰一人として完璧なものはいません。
God's not looking for perfection.
神様は完璧を求めているわけではありません。
But he's looking for honesty.
でも神様は誠実さ、正直さを求めておられます。
And us to trust him.
そして私たちが神様を信頼することを求めておられます。
But for that to happen,
でもそれが起こってくる前に、
Let's keep growing.
私たちは成長していきましょう。
Let's keep moving forward.
前に進んでいきましょう。
God doesn't want us to get stuck in the past.
私たちが過去にしがみついたり、また過去に縛られていることを神様は決して願っていません。
He doesn't want us to get stuck always being comfortable.
また神様が私たちが快適な状態に、留まっていることも決して願っておられません。
Because all of us somehow we can get comfortable even in the most difficult time.
私たちはですね、時にはとても困難な状況であっても、それに慣れ親しんでしまい、そこにとどまってしまう場合があるんです。
In the States, they call this the season pandemic time like a new normal.
あのコロナの時代にですね、こういう言葉が出てきました。New normal.
That wear the mask.
マスクをつけるとか。
Cannot go out.
出かけられないとか。
Have distance.
距離を保つとか。
And they use the term social distancing.
そしてソーシャルディスタンシングという言葉を使っています。
Which was the worst thing in the world.
これはもう世の中で最悪の事態です。
Because people didn't need to be socially distant, they just needed to be safe.
ソーシャリー社会的に距離を保つ必要はないんです。ただ安全な距離を保つ必要があるというだけなんです。
Today, I know many psychologists at home.
私の国ではですね、多くの心理学者がこういうことを言っています。
Everyone has a waiting list that's going, you know, like weeks and months long. Yes.
あのカウンセリングをされているこの方がですね、本当にもうすごい申し込みが 多すぎて、ウェイティングリストがもういっぱいだそうです。
なぜなら
ですね、政府の方針に従って、人と距離を保っていくことを守っているとですね、自分がどんどん人と関係を持てなくなって孤立して、内側が本当に病んでしまっているという事態が起きているんです。人々はそれを感じているんですけども、それがノーマル、普通のことになってしまっているという時代なんです。今私たちはどのように生きているにしても、それが今生活していることが私たちにとって普通のことだと思います。
And maybe in some ways God wants to make sure that we're living a newer normal.
私たちはそのニューノーマルと言われたことからですね、さらに新しいノーマルの状態になっていけたらなと思います。
To live out of this fresh season, not like the old season.
古い季節ではなく、本当に新しい季節に生きていく新しい、態度で生きていけたらいいなと思います。
I have a friend who had diabetes in the past.
私の友人で過去に、糖尿病を患っていた方がいます。
He was in the church and he was actually dying because he needed a kidney transplant.
彼は教会に集っていらっしゃった方なんですけれども、だんだん状況が悪化していきました。なぜなら、腎臓の移植が必要な状態になっています
。 Even though he was doing his treatment daily,
毎日、治療を受けていたんですけれども、
Chemical dialysis. And so,
してたんですけども、状況がどんどん容態が悪化していきます。
But we kept praying for him and encouraging him and saying, God has a new kidney for you.
私たちは彼を励まし続けて、そして祈り続けました。そして神様はあなたのために新しい腎臓を用意していますよと。
Finally, the day came that a kidney was available.
そして、新しいこの腎臓移植を受けることができるようになったんです。
So we supported him, you know, prayer, financially, and he got the kidney transplant.
それで私たちは祈りのサポート、そして経済的なサポートもしました。そして彼はついに腎臓の移植を受けることができたんです。
And after a few weeks, he was totally healthy.
そしてその2、3週間後には彼は本当に完全に回復していました。
He looked different.
そして見た目も本当にすっかり変わりました。
Stronger.
以前よりも強められているんです。
But you know what he did?
彼がしたことは、
He lived like he was the same. He lived like how he was before the kidney transplant.
彼は実はですね、そのように変えられていたんですけれども、腎臓移植を受ける前と同じような生活を続けています。
He still would go back to the hospital.
病院によく通って、
And talk to the doctors and the nurses.
医者とか看護師さんに話をして、
Because that was his normal.
それが彼にとってのノーマルな状態だったので、回復した後も同じようなことを繰り返していたわけです。
But the whole point of the transplant was to live life.
でもこの腎臓移植をすることによって健康が回復して、そして本当に、元気に生活していけるようになるという状況だったんです。
After a few weeks, he began to realize, and then he began to change.
そしてその何週間か後にですね、彼はその古い生活を続けていたことに気がついて、そして本当に変えられていくことができました。
He just was stuck.
そのしばらくの間です。間はですね、過去の状況に、過去の状況から抜け出れないような感じになっていたんです。
Everybody gets stuck sometimes.
私たちはみんな時には何かにこう、挟まってしまうというか、身動きできなくなってしまうような状況が起こるんです。
That's why fellowship is so important.
だから交わりというのが本当に大切なんです。
People can lend a hand.
人 要は手を貸すことができるんです。そして励ましの言葉を語ることができます。
To pray, to believe. Sometimes four people before they can believe for themselves. Sometimes people cannot believe for themselves. So sometimes we believe for them.
時にはもう自分の力で神様の助けや約束を信じることができないような状況もあります。その時は周りの人たちがその人のために神様を信じて祈ることができるんです。
And so this is we're not the first people to go through a pruning.
刈り込みを受けるのは私たちだけではありません。
It's just God's way.
これは神様のやり方なんです。
Even when the people of Israel came out of Egypt,
イスラエルの民がエジプトから出た時にも、
they didn't go directly into the promised land.
彼らはいきなり約束の地に入ることができませんでした。
They walked around in the desert for a year.
しばらくの間、アラノをさまよっていたんです。
Because God was trying to take not just people out of Egypt, He was trying to take Egypt out of the people.
神様はただ人々をエジプトから、導き出すだけではなく、彼らのうちにあるエジプトを彼らの心から取り除く必要があったからです。
So, for us to move forward,
私たちが前進していくためには、
we have to learn the right lesson from the past.
過去から私たちは学んでいく必要があります。
I'm just gonna keep talking. Okay. So, I guess yeah. So, point number two. So, we have to think about what is it that God wants to grow new in you and allow to regrow, and what things should never.
ですからここで書いてますけど、神様が何を望んでおられるか、何が成長していって何が取り除かれるべきかと願っているかということを悟る必要があります。
So let's read the old attitude in the past.
古い態度はもう捨て去っていく。
Let's leave the old ways in the past.
古いやり方を捨て去っていく。
Let's walk in the freshness of what the Spirit has.
御霊のその新鮮なその導きの中で新しい歩みをしていくという。
But sometimes for that to happen,
それが起こるためには、
we have to learn the right lesson from the past season.
過去の季節で学んだこと、正しく学んだことを生かしていく必要があります。
A business writer, his name is Malcolm Gladwell, wrote a book called David and Goliath. He wrote a book.
ダビデとゴリアテという本を書いたビジネスマン、ビジネスライターのマクラム・グラッドウェルさんという方がいるんですけども、これはですね、あまり霊的な書というよりは、ビジネスに関する書なんですけれども、
And he documents the lives of very successful business entrepreneurs.
で、その本の中で彼はとても成功したビジネスの起業家のことを書いています。
And as he looked at their lives, he saw there was a kind of a common theme in most of them.
それをそのいろいろなその成功したビジネスマンのその生き方を見てみると、その中にですね、共通した特徴というか傾向があることに気がつきました。
That all of them had some challenge and some disadvantage and suffering in their life.
彼らの多くがですね、不利益を被る体験をしたりとか困難な状況を通りました。
And he calls that the advantage of disadvantage.
で、不利益を被ることの利益というふうにこの書の中で言っています。
And where he saw another study about business leaders and said that one third of successful business leaders are dyslexic. Cannot read properly like they look confused.
成功したビジネスマンの3分の1が字ができない字 字が読めない、ね、字がちゃんと正確に読めない字が混乱して見えるというそういうなんか名前があると思うんですけどもちょっと、その病名が出てこないんですけどもその成功したビジネスマンの3分の1の方がそういうものを持っているということなんです。
And so a researcher in a when he spoke to a group of business leaders, he said, "How many of you have a like a reading problem?"
ビジネスリーダーの方たちにどのくらいの方がこの文字を読むことに困難がある症状がありますかと聞きました。3分の1の方が手を挙げたということなんです。
And so the author of the book comes up with two possibilities.
この書の方がですね、2つの可能性について述べています。
One is that those people were successful because they're just successful people. Even if they had disability, oh, they're so successful, they're just naturally going to get over it.
1つの可能性としてはですね、彼らはもともとその成功 しやすいというか成功するような性質を持っているので、困難が あったからするというよりも、もうとにかく成功できる、そのような資質を持ってたと。
But he believes in a second possibility that's probably he thinks is true.
でも2番目の可能性の方が彼は信憑性があると考えています。
That because they had a disability.
というのはですね、彼その成功した多くの人たちがその何かできないこととかちょっと、不自由なその問題があったということによって。
Because they had difficulty early in their life.
彼らの人生の若いうちにですね、そのような問題を持っていたために、
they had to struggle to get over it.
なのでそれを乗り越えるために本当に、努力をしなければいけなかった。
So they learned how to become an overcomer.
で、勝利者、打ち勝つ者となることを学んできた人だって言うんです。
Because most people, we are not born to as overcomers. We learn how to become an overcomer.
私たちの多くはですね、もともとその打ち勝つ者、勝利を取る者として生まれてくるわけではありません。そのようになるには私たちは学んでそうなっていくんです。
But you only learn to become an overcomer when you learn the right lessons from the past.
過去においてその正しいレッスン、正しい教訓を学ぶことができた人はそのようになっていくことができます。
In Deuteronomy chapter 1, verses 27 and 28,It talks about how God, when he takes the people out of the land, and he's going to bring them into the promised land. This is the first time they're trying to enter.
Deuteronomy 1, verses 27 and 28. 新明記の1章の27節。ですね、初めてイスラエルの民が、約束のうちに入ろうとするときのことです。
And he said that you grumbled in your tents and said, The Lord hates us, so he brought us out of Egypt to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us. Where can we go? He said, Our brothers have made our hearts melt in fear. They say the people are stronger and taller than we are, and the cities are large with walls up to the sky. And we even saw the Anakites there, the giants there.
27節と28節を読みします。そして天幕の中で不平を言った。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出して、アモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられるのだ。私たちはどこへ登っていくのか。私たちの兄弟たちは、その民は私たちよりも大きくて背が高い。町々は大きく、城壁は高く、天にそびえている。しかもそこでアナク人を見た、と言って私たちの心を萎えさせた。
Even though they were slaves, and even though God did miracles for them, and took them miraculously through the desert, they learned the wrong lesson.
イスラエルの民は神様の奇跡を見て、そして神様の力強い奇跡の御手によってエジプトから連れ出されているのに、彼らは正しく教訓を学んでいなかったんです。
He said, the reason why we went through this difficulty is because the Lord hates us.
私たちがこのような困難な目に遭うのは神様が私たちを憎んでいるからだと言ったんです。そうではなくて神様は彼らを愛しているからこそ彼らはそのような状況の中にいたのに。
It's not enough to survive a hard time. You got to learn the right lesson from the hard time.
困難な時に私たちは正しく教訓を学んでいないと困難に耐えていくことができないでしょう。
Some people they get hurt in a relationship.
ある人たちは人間関係の中で傷つきます。
And they survive.
で、そこはまあなんとか、やり過ごして生き延びていきます。
But they make a promise.
でもその後で自分の中で誓いを立てるんです。
I'm never gonna let anybody hurt me like how that person hurt me before.
もう二度と私は人によって傷つけられるようなことはしない。 と誓いを立てるわけです。
So even though they are around people, they never let people get close.
なので、人の近くに行っていろんな人と出会ったとしても決して人を近づけたりしないという壁を作ってしまうんです。
Sometimes they even mistreat the people that's closest to them because they are trying to see, oh, are you going to leave me too?
またはわざとその自分の身近な人をにひどい扱いをしたりするわけです。そうすることによってわざと拒絶されるようなそれを仕掛けるような行為をして、そして拒絶されると、ほらあなたも私を見捨てるんでしょというふうに言ってしまうんですね。
They survive, but they learn the wrong lesson.
彼らはこの傷つく経験を通してですね、正しく教訓を学んでいなかったからそのような状況になってしまうんです。
The right lesson is to say, I have to be careful who I get in the relationship with.
正しく学んだとしたらですね、その人間関係で傷ついた場合はですね、私は人とは関わるけれども境界線というかどこまで関わるかは気をつけていこうということを学べるわけです。
Maybe the right lesson is I also need to grow and so I attract the right kind of person.
私も人間として成長していかなければいけないから、自分にとってふさわしい人をとつながっていこう。
But we have to be carefulWhat voices we listen to.
私たちはどのような声に聞き従うかを気をつける必要があります。
Looking back at the Deuteronomy chapter 1,
新明記の一章を見ますと、
He says that the people were bigger than them, stronger than them, and that their cities had bigger walls than them. And that's true.
まちまちは大きく城壁は高く天にそびえていると言っていました。それは本当のことです。
But what they listened to was their doubts.
でも彼らが耳を傾けていたのは疑いでした。
What they listened to was their complaints.
彼らが耳を傾けていたのは不平不満でした。
What grew in them was inadequacy.
また違和感というかそういう不満をに耳を傾けていたんです。
And so they felt small in their own eyes.
なので自分の目にも自分が小さく見えるようになってしまったんです。
And the enemy saw them as small because they saw themselves as small.
そして彼ら自身が自分のことを小さいものだと思い込んでいたために、敵にとっても彼らは小さく見えたんです。
The devil will always try to get you to either be overconfident or feel inadequate.
悪魔がしようとしていることは、あなたが自信がありすぎ、自信過剰にならせるか、または自信がない状態にさせるか、どっちかにしようと頑張っています。
To get you filled up with pride or to make you feel so insecure.
高慢でもう膨れ上がってしまうか、またはもう自分に自信がなくて本当に不安になってしまうか、どっちかを狙っているわけです。
But Jesus, we see his interaction with a man who had some hard time, but he learns a right lesson. Jesus has an interaction
イエス様は人と関わっていました。
With a man that had some real difficulty, but he learns the right lessons.
本当に困難を持っている人と関わっていましたけれども、その人は正しく教訓を学んでいきました。
In Mark chapter 9,
マルコの9章では、
when Jesus comes down from the mountain of transfiguration,
イエス様が変貌山の山から戻ってこられたときに、
he meets a man and his son.
ある男性とその息子に会いました。
And the man says, I brought my son to your disciples to cast out the evil spirit from him.
私は弟子たちに、あなたの弟子たちに息子から悪霊を追い出してくださいとお願いしたんですけれども。
Because he gets convulsions.
でも引きつけを起こしました。
He falls to the ground.
地に倒れました。
He gets all stiff.
こう固まってしまったんです。
He foams at the mouth.
口から泡を吹き出しました。
Today we might say it looks like epilepsy.
今だったらそういう状況は転換かなと思うでしょう。
But the Lord says it's an evil spirit.
でも主はそれが悪霊によるものだと言われました。
And so Jesus says, you know, in verse 21, how long has he been like this?
21節でイエス様はその父親に聞きました。この子にこのようなことが起こるようになってからどのぐらい経ちますか?
From childhood.
父親は答えました。幼い時からです。
And it often throws him in the fire or in the water to kill him.
何度も火の中や水の中にこの霊が彼を投げ込みました。
But if you can do anything, take pity on us and help us.
しかしおできになるなら私たちを憐れんでお助けください。
If you can, said Jesus.
できるならというのですかとイエス様は言いました。
Everything is possible for him who believes.
信じる者にはどんなことでもできるのです。
And immediately the boy's father exclaimed.
するとすぐにその子の父親は叫んでいった。
I do believe.
信じます。
Help me overcome my unbelief.
信仰の私をお助けください。
The father experienced doubt.
父親は疑いを体験しました。
But was he just a doubter?
でも彼はただ疑うだけの人だったんでしょうか。
No.
そうではありません。
Because you can have doubts.
私たちは疑いを持つことはあります。
And not be a doubter.
でも疑う人にならなくても大丈夫なんです。
He chose to follow Jesus despite his doubts.
この父親はですね、疑いを持ったけれどもそれにもかかわらずイエス様に従うことを決めたんです。
His feelings of doubt didn't derail him.
彼は疑いの気持ちを持って感情を持っていましたけれどもそれによって彼はとどめられることはなかったんです。
For two reasons.
2つの理由によって。
First, he admitted it to Jesus.
まず第一に彼は自分が疑ったことを認めました。
The
そして2番目は彼は悟ったんです。
Faith is not a feeling.
信仰は感情ではない。
It's a choice.
これはチョイスだ、選択だ。
He decided to trust Jesus.
彼はイエス様を信頼することを選びました。
Even though people had failed him in the past.
今まで他の人たちによって、傷つけられたりがっかりさせられることはあったでしょう。
The disciples had failed him in the past.
弟子たちによっても裏切られて残念な思いをしました。
He would still trust Jesus.
でもそれでも父親はこの父親はイエス様を信じることを決めたんです。
If people have failed you in the past,
今まで過去に人々によって自分が裏切られたり傷ついたことがあったら、
and sometimes we walk around with those scars.
そして心の中に傷を負っていたとしたなら、
you sometimes have doubts.
そしてそのことによって時には疑いを持つことがあるかもしれません。
You can just admit that to God.
それは私たちは神様の前に認めることができるんです。
But when we choose to trust Jesus,
でも、それでも私たちはイエス様を信じるということを選ぶならば、
then the impossible becomes possible.
そうするならば不可能が可能に変えられていくんです。
Now, I'm not sure if this is a big problem in Japan, but it is a big problem in the US.
これは日本で大きな問題かわからないですけども、アメリカにおいては大きな問題であることがあるんです。
We get confused about our feelings and our faith.
自分の感じていることと信仰を混同してしまうというそういう問題があるんです。
Sometimes people say, "Oh, I don't feel like I want to do something that God is telling me, so I won't do it because I don't want to be hypocrite."
いや、なんかこれができるかわからないです。神様が私にこれを導いているかどうかということもわからないし。そういうふうに感じている状態で私はやらないんです。なぜかというと私は偽善者になりたくないからなんです。
Or maybe they say, oh, I have to be true to myself. I don't want to do what God is telling me to do.
神様が言われていることを私はしたくないと思っているんです。だから私は自分に正直にならなければいけないからしない。
So the challenge is, what do I do with my feelings when my feelings is different than what God is leading me to do?
神様が自分に導いておられると思うことがあるけれども自分は違うことを感じているこの感情と神様の導きが異なっている場合どうしたらいいんでしょうか。
Many people just follow their feelings.
そのような場合ですね多くの人たちは自分の感情に従うことを選んでしまいます。
They listen to the, in America there's a saying that says just follow your heart.
アメリカではこういうことわざというか言葉があるんです。あなたの心に従いなさい。
And people hear that and they just say, I just have to follow what I feel is right.
それで多くの人はこう言います。私が自分の心に従わなきゃ、自分で感じていることに従っていかなきゃいけないというふうに言います。
I just have to do what I want to do.
私がしたいと思うことをしなきゃいけない。
But have you ever been stuck in some place that you didn't want to be stuck in? Have you ever been stuck in a place?
今まで自分がそういう状況に陥りたくないと思ったようなところに陥ってしまったことがあるでしょうか。
Have you ever hated anyone?
今まで誰かを憎んだことあるでしょうか。
You don't have to raise your hand.
手を挙げなくてもいいです。
But I'll raise my hand.
私は自分の手を挙げます。
I used to hate my neighbor.
私は自分の近所の人を憎んでました。
I know I'm not supposed to.
私は憎むべきではないって知っていました。
But many years ago,
でもかなり昔 昔のことですが、
I was in a mission trip in Indonesia.
私はインドネシアに宣教旅行に行っていました。
And while I was away, I got a text from my children.
私が宣教旅行に行っているときに子供たちからメールが来たんです。
And they said, Dad, Dad, the neighbor is outside yelling at mom.
私の隣の人が、お母さんに向かって怒鳴ってるっていうふうに、私に連絡してきたんです。
And her friend was with her.
私の her friend?
Yeah, Rika's friend was with her.
Rika の妻の友達もそこにいました。
But she went outside with my wife to make sure that he wouldn't hit her.
その友達はですね、外に行って、その隣の人がですね、私の妻を殴らないように見守ってくれてたということ。
So I called immediately.
私はすぐにその隣の人に電話をしました。
And I asked, what's going on?
一体どういうことですかと連絡しました。
He got upset because our cat went in his yard.
彼が怒ったのはですね、うちで飼っていた猫が彼の中庭、裏庭に入ってしまったからなんです。
And he was yelling at my wife.
それで私の妻に向かって怒鳴り散らしていたんです。
As soon as I, before I read that, I was all relaxed.
その連絡、そのメールを読むまでは私は心は穏やかでした。
We had good mission trip.
そう、とても素晴らしい宣教旅行だったんです。
I had the peace of God.
神の平安に満たされていました。
And I read that.
でもそのメールを読んだときに、
And my blood was boiling.
私の血が煮えたぎってしまったんです。
But it was the grace of God.
でも神様の恵みによって、
Because if I was there,
なぜなら私がもしそこにいたなら、
I probably would have gone to jail.
私はもう牢屋に刑務所に入ってたかもしれないです。
Because I was so angry.
私はもう怒ってたんですよ。
And when I came home,
そして家に着いたら、
I was still angry.
私はまだ怒りが収まりませんでした。
And the first thing I wanted to do was pound on the neighbor's door.
だからまず最初にしたいことは隣の家に行ってドアをこう叩きたいと思って。
And pull him out of his house.
そしてその隣の家の人をなこう 首を掴んでですね。そして彼をとっちめてやろうと思ったんです。
My wife is no 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 no.
ところが私の妻がですね、やめてやめてやめてって言うんです。
But I couldn't control.
でも怒りを収めることができなかったんです。
That feeling.
その感情。
And if I listen to my feelings,
だから私がもしその感情に従っていたなら、
I might be in the news with the handcuff like this.
私は新聞の記事に載ってたかもしれません。逮捕されて刑務所に入れられてたかもしれないんです。
Instead,
でもそうではなくて、
I made a decision.
私は決断をしたんです。
Jesus said, "Love your enemies."
イエス様は言われました。敵を愛しなさい。
Pray for them.
彼のために祈りなさい。
Forgive them.
許しなさい。
I didn't feel like it.
私はそういう感情は一切ありませんでした。
I felt the exact opposite.
全くその真逆の感情を持っていたんです。
When we are like that, we are so tempted to change the word of God.
私たちはそのような状況にいますとですね、神の御言葉を、自分で改ざんしたいという要求、誘惑に駆られるかもしれません。
I was tempted to say, do unto others like he did to you.
相手がして自分にしてくるのと同じようにしてあげなさいっていう。でもそういう意味ではないんです、その言葉は。
So、I chose to forgive.
なので私は許すことを選びました。
I chose to pray for him.
彼のために祈ることを選びました。
And then, weeks later, I went and talked to him.
その何週間後に私は彼のところに行って彼と話しました。
Because it took me a little while for my feelings to calm down.
なぜなら感情が収まるまでにはちょっと時間がかかったからです。
And then we had a conversation.
そしてその後で彼と話をしました。
And I was very firm.
私はきっぱりと伝えました。
This will never happen again.
こういったことは二度と起こってほしくないと言いました。
That, but I wasn't violent.
でも私は暴力は振るいませんでした。
In the past, I would be violent.
昔だったらやってたと思います。
And He said, "Well, what you gonna do?"
一体何するつもりなんだと言ってきました。
I said, "Just know that if you do it again, you won't like it."
ただ言っときます。あなたが次にそういうことをしたら、その結果はあなたにとって好ましくないものとなるでしょう。
So I could address the issue.
なので私はその問題について、彼に、はっきりと対決というか、はっきり。
And we've never had that kind of problem with him in a
なのでそれ以降は一度もそういった問題が起こっていません。
But it happened because I didn't follow my heart.
でそのようになったのは私が自分の心に従わなかったからなんです。
I followed the Lord.
私は主に従いました。
In Jeremiah 17,
エレミア書の17章には
It says the heart is deceitful and above all things beyond pure.
その心は陰険で、はい、書いてありますね。人の心は何よりもねじ曲がっている、それは癒しがたいと書いてあります。主はご存知なんです。誰がそれを知り尽くすことができる
の。
私主が心を探り、心の奥を試し、それぞれの生き方により、行いのみに従って報いる。感情によってではなく、その生き方の身に従って、行いによって、それによって報いる。
So is the message in the Bible just try harder? So is the message in the Bible just try harder?
ただ頑張ってくださいと神様は言ってるんでしょうか。
He said, 頑張ってください。 You can do it, right?
あなたにできますとおっしゃってるんでしょうか。
No.
そうではないです。
In 15:4, he gives the solution.
ヨハネの福音書15章の4節に解決方法が書かれています。
Let's read what it says.
ここに書いてある言葉を読んでみましょう。
Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself, but it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.
私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。
And so that word remain or stay close or abide in Jesus, he uses that phrase over and over in the next few verses. He says it six times.
とどまりなさいという言葉を6回にわたってこの箇所で繰り返し使われています。イエス様のうちにとどまるという。
He says, stay connected to me.
イエス様につながっていなさい。
When you feel like it.
自分がそのようにしたいと思うときでも。
When you don't feel like it.
またそうしたくないと思うときであっても
Remain in me.
私にとどまりなさい。
And my life will flow through you.
そうすれば私の命があなたを通して流れていきます。
And the things that you cannot do,
あなたが自分でできないことを
I can still do through you.
私があなたを通して行います。
So we have to stay close to Jesus.
ですから私たちはイエス様の近くにいる必要があるんです。
So his life can flow through us.
それによってイエス様の命が私たちを通して流れていくためです。
Sometimes we cannot tell the difference between maybe we don't always know by what people look like whether they are really connected to Jesus or they are not.
時にはですね、私たちが人を見るときに、その人が本当にイエス様につながっているのか、実はつながっていないのか、見た目ではわからないことがあります。
Yesterday we bought some flowers for my mother-in-law.
昨日ですね、私たちは、義理の母のためにお花を買いました。
Beautiful flowers.
美しい花です。
She puts it in the 玄関。
彼女はそれを玄関に飾りました。
But they're cut flowers.
それは切り花です。
And so they're in the vase.
で、花瓶に行けます。
But what would those flowers look like today if we didn't put it in the vase, but we just left it out?
でもその花をですね、水をやらないと、水を入れた花瓶の中に入れないで、外に置いたままにしておきますとどうなるでしょうか。
They all kind of withered.
すぐにしおれてしまうでしょう。
But when we have it, and right now, it looks really good.
でもそれを花瓶の中に、水をの入っている花瓶の中に生けておきますと、生き生きとして、いるでしょう。
It's only temporary.
でもこれは一時的なものです。
Because there's no life flowing in.
なぜなら命がそこその根から流れていってないからです。植 物を切ってそしてそれを花瓶に飾っているだけなんです。
But if I brought the plant with flowers,
でもその根っこのついた植物をそのお花をですねその、そのまま持っていったらどうでしょう。
And we could come back next month.
来月戻ってきた時にも
And the plant still looks good.
この植物は
それでも
生き生きとしているでしょう。命が流れているからです。
So we have to stay connected.
ですから私たちはイエス様につながり続ける必要があるんです。
I just want to maybe close with this one other thing.
最後に一言お話したいことがあります。
Jesus is using kind of an agricultural botanical illustration.
イエス様はよく農業のに例えてですね、例え話をされました。
But we live in a very technological age.
でも私たちは今、科学技術の発達した生活をしています。
But let's say it's like Jesus says we are like a power strip.
イエス様はこの電、電源、イエス様は電源だとしますよ。
That if we are plugged into the power source,
その電源だとしたらそこに私たちがもししっかりコンセントをつないでその電気を通るようにしないとですね、
we can power the band.
それをつなげますとそのバンドが全部音が、出てくるわけです。
We can power the projector.
プロジェクターも使えます。
We could power the lights.
電気もつけれます。
Then anything is possible.
で電気を使うものは全部使えるようになるんです。
But if we pull ourselves out of the power source.
でもこの電源を私たちが持っていないならまたつながっていないなら
We have all the potential in the world.
世界中のいろいろな機材もですね、
no、power.
パワーがなければつながることができず使うことができません。
And the people today who say, I just want to be true to myself.
今日人々がですね、私は自分に正直でやりたいと言います。
I just want to do it my way.
私の方法でやりたい。
We are like taking the power source, taking the plug.
もしそうするならば私たちは電源をのコンセントを抜いてしまっているような状態なんです。
And plugging it into the power strip.
ですから自分自身の電源をつなげようとしてしまう。そういう感じ。そこにはパワーがありません。でも皆さんは神様の力があるということを知っているでしょう。あなたは神様のうちにあり、神様はあなたのうちにあります。神様はもっと頑張りなさいとは言っていません。私の近くにいなさいと言っていらっしゃいます。
So、this season,
この季節は
Let's stay closer,
神様に近づきましょう。
But step out of our comfort zone.
でも自分の快適な状況から抜け出していきましょう。
Because Jesus has new things.
なんならイエス様は新しいことを用意しておられます。
New people to reach.
新しい人たちに私たちが、伝えていくことを願っています。
New miracles to bring into it.
新しい奇跡をもたらしたいと願っています。
This season, let's take a small step.
ですからこの季節小さなステップを踏み出していきましょう。
Every day,
毎日
to stay close to God,
神様に近づくためのステップ、
so、we can go farther,
そして私たちがさらに進んでいけるように、
so、we can get stronger,
私たち自身も強められていくように、
and we can make the biggest impact.
そして大きなインパクトをもたらしていくことができるように
。 Amen?
アーメンでしょうか。
Let's pray
お祈りしましょう。
Father, I thank you that you give us the instruction of the grapevine.
天のお父様、あなたがブドウの木の例えを通して教えてくださったことを感謝します。
That when the branches are connected to you,
枝が木につながっているときに、
that your life flows through them.
あなたの命が流れていきます。
And that when your people are close to you,
あなたの民があなたに近いときに、
that your life flows through them.
命が彼らを通して流れていきます。
That whatever our feelings,
私たちの感情がどうであれ、
that whatever our doubts,
私たちの疑いがどうであれ、
that whatever our challenges,
私たちのこのチャレンジがどのようであれ、
you're more than enough.
あなたは十分なお方です。
And maybe with our heads bowed, our eyes closed, If you've had some challenge, something that you're struggling with.
今頭を下げて目を閉じたままで、もしあなたの人生において今まで葛藤していることがあったなら、
Maybe that you feel the exact opposite of what God wants you to do.
神様がしてほしいと願っておられることと真逆の方向に進んでいると感じているなら、
He's not asking you to try harder.
神様はもっと頑張りなさいとおっしゃっているわけではありません。
He's asking you to trust him more.
神様をもっと信頼しなさいと言われています。
And if that's you, would you just, that's all of us, can we just put our hands before us like a cup?
今、皆さん自分の手をですね、カップのように、作ってみてください。
And would you offer to Jesus,
イエス様に捧げてください。
Maybe what is your greatest struggle?
あなたにとっての一番大きなチャレンジ。
What is your greatest fear?
あなた一番大きな恐れ。
What is your greatest doubt?
一番大きな疑い。
Will you just be honest with God?
神様の前で正直になってください。
And tell him, Lord, I believe you.
主よ、私はあなたを信じます。
But in my hand,
私の手に、
are some of those doubts.
いくつかの疑いがあります。
I surrender it to you.
それを神様、あなたにお委ねします。
Father, I thank you that you still love your people.
神様、あなたがどんな時に私たちを愛してくださっていることを感謝します。
Like、
このようにしてあなたにつながっている時に、
Trusting,
あなたを信頼して、
Surrendering,
あなたにすべてを委ね、
Lord, that you can change things.
そうするならば神様あなたは、
And sometimes it starts with changing us.
見業をなしてくださいます。まず私たち自身を作り変えてくださいます。
So、would there be a spirit of refreshment?
どうぞ一人一人の霊が新しくされますように
healing,
癒しが与えられますように
power,
あなたの力が注がれますように清めが与えられますように
fill your people.
あなたの民を満たしてください
Thank you, Lord. With your peace.
あなたの平安を感謝します
With your promises.
あなたの約束を感謝します
Be called to their mindJesus name.
イエス様の名によって、
Amen.
お祈りいたします。
Thank you so much for letting me share.
今日お分かちさせていただいてありがとうございます。